秋を愛する人は心深き人、愛を語る羽根のような僕の恋人。そんな和尚の一人ごと。
さて今週も始まりました。9月最初の放送です。そんな和尚の一人ごと。横田市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤丹円ご住職にお話をいただきます。和尚様おはようございます。
おはようございます。
和尚様、今日は四季の歌、なんと秋からスタートでしたね。なんか春からしか歌ったことないから、あ、秋ってこういう歌詞だったんだって思い出しました。
何も考えませんでしたね。なんか秋にちなんだ歌、秋にちなんだ歌って考えてるし、あ、そういうフレーズがあったなって。
ね、
秋を愛する人は、
ね、なんとなんと、
もう9月はもう秋じゃないですかね。
秋でしょう、
と思って油断をしていると、もう今日もきっとなんか30度ぐらいないんじゃないですか。
30度超えるらしいじゃないですか、
今日朝朝って金土日みたいなね、もうすごいですよ。残暑なんですかこれね。もう生夏じゃないですかね。
残暑なの、
でも残暑とね、9月は残暑というじゃないですかね、これを超えると少しずつまた秋見えてくるのかなと。まあ盆栽ちょっとね、秋見えてきたんでね、もう秋かなと思ってましたけど、
思ってた、油断してました、
そうは問屋が下ろさないみたいなですね。問屋さんもね、まあ、問屋さんがあるのかどうかわかりませんけど、なんていうね、下ろさないという、
ね。下ろさないですね。
またちょっとこう、もう暑さがぶり返すと。ねえ。こういうこう、寒暖の差が激しい時がね、体調の崩しやすい時ですからね、健康に留意してください。
そうですね。ほら、ニタコさんから、ご住職お風邪ですかと、心配のお声が。
ちょっと声がこう、ジャラジャラしてますけどもね。
何ですか。
実は私もちょっとですね、やっぱお仕事でちょっと疲労してましてね。
また
今日もちょっと夜中帰ってきましてね。
え、そうだったんですか。私てっきり花火を楽しんで遅くまで外の風に当たったからかと思っていたら、
花火すごかったでしょ。
大曲がりの花火に行くというお話を先週したじゃないですか。
で、花火ってですね、お客さんの接待をしてですね、いい花火が上がりましてね、ちょうど天気も良かったんで、
そうそう、良かったですね。
まあ、まあお客さんも喜んでくれたのかなと思いますけども、もう帰るのにですね、2時間半かかりましてね、私お家に着いたの12時頃でしたね。まあ早い方なんでしょうかね。
そうですね、帰るとき素早かったんでしょうね、きっとね。
でもね、ほら車止めたところ、やっぱ駐車場ちょっと確保したのでですね、歩いた30分以上、
普段歩か
ないです。私1年のうちでこれだけ歩いた日はないんじゃないかなと思うから歩きましてですね。
そうですよね、
ちょっと動機息切れめまいということです。3拍子揃ってますけども、
それが今残ってるわけじゃないですよね。
いや違います。
あ、違う、
で そこでほら、もう花火をね、見てお客さんも楽しんでお帰りになって、ちょっとくたびれたなっていう時にですね、まあいろんな電話が来るわけでございましてね。
おお、何ですか。
ちょっとね、ほら、ご信者さんがですね、
はい、
ちょっと那須塩原市にいましてね、
栃木。
そう
はいはい、
なんか拝んでくれって話だったんです。
あ、そうなの。
じゃあ行っちゃおうかなみたいなね。まあ何もないし行っちゃおうかなみたいなね、どんどん走っていってですね、まず2泊3日の旅でございましたけどもね。
あ、今週の話ですね。
いやいや、昨日の話ですけど。
昨日の話。いや本当に
そうね、もう拝んできてという。でね、私ちょっとね、ちょっとこう、いいこう時間を過ごさせていただいたなという感じがしましてね、ちょっとそこっていうのはほら、ちょうど、那須塩原の西那須のっていうところだったんですけども、
はい、
ちょうどほら、福島県の白川を越えると、もうすぐ栃木県ですからね、ね、まあ、甲子園のね、優勝旗がですね、白川の関を越えない
ということ
で、
ね。そこを越えていないというね。
私はそこを簡単に越えるわけですけど、越えるとですね、栃木県に行くわけですけど、
そうなのね、
そこから那須高原ってほら、よくインター知事まで
聞く聞く、
結構栃木県でもこう、高いとこなんでしょうね、標高がね。
そうなんですね。いいな。
で、そこのですね、場所にちょっとね、お勤め行きまして、ということ でございましてね。
和
尚、もう読んでるよりも、もう走ってるよね。時間の方が長いんじゃないかと。
走ってる方長いかも。
で、たまたま私は初めて行きましたね、その、那須。 那須塩原市、
うん、
まあほら割とこう標高が高いということとね、温泉場があるということで割とこうなんていうかね、避暑地みたいな。
そうでしょ、だってね、
別荘なんかいっぱいあるじゃない
ですか。いっぱい来てるんでしょ。
別荘なんかいっぱいあるんじゃないですか ね、きっとね、なんかそんなちょっとね、
う
ん、私はそういうところは行かないんですけども、私が行ったのがですね、
う
ん、あの駅からすぐそばのですね、うん、ホテル取ってくれたんですよ。なあいい人だなと思ってね。
いい人の基準って、
いい人宿取ってくれること。
そうなの。メモメモ。
それどこですかなんて言ったらね、
はい、
なんかあのちょっとこう駅のすぐ近くってわけじゃないんですけども、ちょっと離れたとこなんですけども、うん、まあ平地なんですね。
へ、
それでボーンと10階建てのですね、温泉ホテルっていうのがありましてね、そこ取ってましてね、
うん、
そう、っていうとどういう立地かというと、今ほらあそこの立教の下にほら今マンション建っているじゃないですかね。
あ、横手の話ですね、
うん、あれがボーンとこう、うん、まあ、10階建てぐらいなんですよね、
いいな。
そこの10階からこう見下ろす景色がですね、うん、面白かったなってこう思
う
ってい
うのがあるんですけど、10階から最近見てないかも。
そう10階からあまり、まあ、要は皆さんも日常10階に行くことがあまりない
ないね、ないです。
さらに言うなればですね、うん、これに10階建ての建物がないということですね。
10回はないかもしれない。
だから行くことがないんです。
そう
ね、
う
ん、でたまにあのなんかちょっとこうほら非日常じゃないですか、ちょっとね、うんうん、泊まりに行ってみたいなね、はい、で温泉入ってみたいな、うん、で朝のね、ほらよくそういう場所はバイキングじゃないですか。
そうなのよね、うん、バイキングなんです。
で大体10階のね、そのなんかね朝食会場みたいなところがありましてね、うん、そこからこ う外の景色を眺めながらこうね、あのご飯食べるというのがまあ定番かな。
いいなぁ、
ね、
最高。
そこの温泉場っていうのは本当にね、あの普通の場所にボコンと立ってますから、もうなんかそこから見る景色っていうのはね、もう日常。
へえ、慣れちゃう。
日常っていうか、ほらもう上から目線で見てますから、上から見下ろしてますから、なんかすぐそこに田んぼがあるんですよ。
そうなの。
ここに田んぼがあるんだみたいな。なんか普通の民家があってね、やくそぼぼにしてんなみたいな、ね。
そこ見なくてもいいのに。
で普通にあのなんか工場があったりね、うん、普通の住宅地があったり。ね、そうするとほら8時半ごろだとみんな出勤していくんだなみたいな、あこうやって人っていうのはこう動いているんだなっていう、うんうんうん、ちょっとあのトミカのミニチュア見ているような感じ、
はいはいはい、
そういうこう気持ちにこうなったわけですよ。日常ってこうなんだって、なんでこういうところから私たちは普段見てないのかなと、いつも同じ目線で見てます。
そうですね、
地面と同じレベルで物を見てますから、ほとんどよく見えないじゃないですか、
うん、
上から見ると全体が見えるっていうかね、そういう目線をこう見ると、ああ面白いもんだななんて、
ね、そうですよね、ちょっ
と、
う
ん、そんなことをこう考えながら、まあ、ご飯食べると、うん、非日常だななんてね、
うん、
普段は同じ目線でね、もう1回のグランドレベルから見てますからね、
そうですよね、
ここから見てますから、
うん、
ですから今ここのスタジオからねこう話してて見てると、うん、建物の壁しか見えないじゃないですか。
そう、その上にちょっと今日は青空だなみたいなね。
そうでも上から見てるとですね、こう下の動きが見える、あこうやって人ってちょこまか動いてんだなとか、なんか人って小さいもんだなっていうかね。
そう ね違うんでしょうね。
なんかこうちょうどね、あの、はい、よく昔あの砂遊びなんかしてね、
うんうん、
なんかアリンコをこうはわせてね、こうなんか水になんかそんな感じ。人も小さいもんだなみたいな ね、人もありんことあまり変わらねえんだなみたいなね、
うんうん、
で8時半だと出勤するのかな、ね、あ出勤した人が車変わりってくると、うん、何するのかなみたいな、
ね、かなりウォッチングしてましたね、お医者さん。
そうですぐそばで新幹線がブーンと通るわけですよね。
へ
ね、高架線っていうかね、こう新幹線のね、あの線路があるじゃないですか、
うん、
もう高いところじゃないですか、ずいぶん汚くなってましたね。
あ、そう、うん、見えるんですね。あの
赤が、黒い赤がつくんですね、コンクリートとか石にはね。
もう
なんかずいぶんこう老朽化してるのかななんて思いながら、あれってどうやって洗うのかなとかね、思いながらね。
普段思わないことにね、すごい注目しちゃう。
そうですね、まあ、普段ここにいると新幹線も見ませんからね。
まあ、
うん、新幹線も撮ってません
ね。横手は撮ってませんからね。
ねえ、まあ、すごいとこなんだななんて思うとですね、こうやって人というのは朝の営みをしているのかななんてね。
そうですよね。
で、ね、朝食を食べるという一つの恋に対してね、うん、今私も一人食べてますけども、今ね日本人の人が朝ごはん食べてるとどれだけご飯食べてるのかなって考えるとね、
うん、
その量っていうのはどのぐらいのもんなの、
うんうんうん、
でそれを供給するだけのね、
はい、
あの食べ物がきっとあるんだろうななんか思うとね、うん、この人の社会の営みっていうのは案外ですね、 壮大なもんなのかなと思
って。壮大です。
ね。
うん。
そんなことをこう考えながらご飯を食べるわけですよ。
ね。
だからちょっとしたこうものの見方なんでしょうけども、
はい、
いつも同じ方向から見てると見えないものがあるんだろう。たまにちょっとこう角度を変えた目線からこう見ると、
はい、
なんか今までこう見ていないものが見えるだろうと。
そうです
ね。やっぱそういうところが人生の教を生むんじゃないかなと思いましてね。いつもいつも前しか見てないんじゃない、たまには上から見てみる、たまには下から見てみる。そうしないともしかしたらその対象物をね全体的に見ることはできないのだろうと、
うん、
そういう目線をですね養うということは普段大切なことなんだろうと思うわけですよね。
そうですよね。
だから、だから私はあなたはね、こうやってこう、前しか見てないわけですよ。
前しか見てません、
ね。後ろから見たこともありませんし、横から見たこともありません。だから、私はあなたのことを本当のほんのちょっとしか見てないということでしょうね。
そうなりますね。
だから、それをもって、ほんのちょっとしか見てないところを持って人を判断していると間違うんだろうと。
ああ、そうだ。
だから、いろんなところがこうね、こう角度をこう見ていくと、
うんうん、
やっとこう見える。
そうですね、
ちょうどあのほら 3D なんとかプリンターみたいなので、ゴロゴロゴロゴロゴロってドドドド出てくるようにね、
は
い、なんかいろんなこう角度から見て初めて総合的に判断するということは大切なんでしょうね。
そうですよね、
ある部分からポンと見てね、それだけで判断するときっと落とし穴にはまることがあるんだ。
落とし穴怖い、
だからそういうことをですね、あの朝食会場のね10階からこう見下ろして田んぼなんか見てるときにですね、ああこういうことなんだろうと。ただ食べてる時間がその時私にとっては無駄じゃなかった、
はいはい、
ね、いやそういうふうにして時間を使うということ、うん、あるいはそういうふうにして視点を変えるということ、
うん、
そしてその視点からですね、
はい、
いろんな感性を持って見ると、
うん、
こういうことをしてるとですね、
はい、
また人生が深くなっていくんじゃないかなとか。
あ、そうですよね、視点を変えたいですね。もう一方しか見てない。
だっていつも人はだいたいそっちの方向からしか見てませんから、そっちの方が見やすいということもありますしね。
そうね、
でこっちの方から見たいという気持ちもありますからね。そっちから見るとちょっと具合悪いんじゃないかな、
斜めから
逆に見たくないみたいなところもまあその人にあるのかもしれませんけどもね。
そうですね。
さあさあさあやってね、人はですね、
うん、
いろんなことを見ながら、あるいは見ているようでほとんど見ていないと、ね、見ているというのはもしかしたら錯覚かもしれませんね。
ああ、錯覚か、
だって私たちは普段こう見ていても、うん、頭の中で考えていることをこう描く、
うん、
実際に見ているんだけども見ている景色はあまりこう入れない。
そうですね、
それだけ頭の中が忙しいってことでしょ。頭の中がパンクするだけですね、皆さんいっぱい抱えているから、案外この時間にこの自分の目で見ているものに対してはあまりこう、感性をですね、なんか、感性がないというか、
はい、
ね、あまり感じないというか、ね、ただ漫然とこう見ているだけ。
そうかも、
ね、そういうことをこう考えますとですね、
うん、
いやちょっとしたこうゆっくりしたこう時間の中でですね、
はい、
いろんなことをこう考えてみるっていうのも楽しいじゃないですかね。
ね、その朝食の時間で本当にいろんなことを考えられたお嬢様のお話、
そうそうそう、これはですね案外そういうところがですね、私たちはもうすぐ目の前にあることなんだけども気づかない。
そうですね、
だから東大元暮らしってことは言いますわな、
うん、
そこにあるでしょって、もしかしたらですね、私たちが思う幸せ感というもの、
幸せ感、
そういうものもですね、もしかしたらすぐそこに落ちているのにもかかわらず、なんか遠くばかり見ている自分がいると、だから幸せになりたいなりたいなりたいって、いや幸せそこにあるんだけど気づかないという。
そうです ね、
だから、もっともっとね、こうものを見るということに関してね、ちょっと洞察深くしていただきまして、ね、
洞察深く分かりました。
そしてね、
はい、
あの案外、幸せだとか喜びだとか、ね、すぐ目の前にあるんじゃねえかと、こう考えるとですね、私たちの喜びはもういろんなところに転がっているんでしょうな。
そうですね、
そんな風にこう思っていただけるとね、今迎える残暑厳しいところもですね、乗り換えられるんじゃないかなとこう思いながら、今日も、お話をさせていただきました。残暑とかけまして、孫に買ってあげた新しいおもちゃと解きます。
その心は？
すぐに秋が来るでしょう。そんなお正の独り言。
さ さすがお嬢様、秋がすぐ来る、秋が来る。
やっぱり洞察が深いですからね。
深いですね、違いますね。いや私も今度10階から外を見てちょっと視野を広げてから、
そうですね、
このスタジオに来ます。
10回でですね、なんか一つぐらい気の利いた謎かけでも教えていただけるとですね、ありがたいんですけどもね。
そうですね。はい、はい、そんな和尚の独り言は、横田市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤大変ご住職にお話をいただきました。はい、和尚様ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。